まず血圧の基礎知識というところで、そもそも血圧上ですとか下というのが、ね、よく あるように思って耳にするんですけれども、どういうものなんでしょうか。
はい、血圧とは血液が心臓から押し出されて血管を通るときに血管の壁にかかる圧力のことです。血圧には収縮期血圧と拡張期血圧があります。収縮期血圧は心臓が収縮して血液を押し込んだときに血管の壁に与える圧力で、拡張期血圧は心臓が拡張して血液を取り込んだときに血管の壁にかかる圧力のことです。どちらかでも基準値を超えると高血圧と診断されます。
その血圧なんですけれども、1日の中での変動について聞かせていただきたいんですが、
はい、血圧は1日中同じ値を保っているわけではなく、さまざまな要因で上がったり下がったりしています。この血圧の変化を血圧日内変動と言います。一般的に血圧は睡眠中には最も低く、起床前から起床後に上がります。そして夕方から夜にかけて下がるという一定のリズムを刻んでいます。この血圧日内変動には自律神経の働きが大きく関わっていると考えられています。自律神経には身体を活動的な状態にする交感神経と、身体を休めるように働く副交感神経の2つの系統がありますが、朝から昼にかけては交感神経が強くなるため血圧が高くなり、逆に夜や睡眠中は副交感神経が強くなるため血圧が低くなると考えられています。
先生、その血圧の正常値なんですが、どれぐらいが正常と言えるんですか。
診察室で測定した血圧値で収縮血圧が140以上、または拡張期血圧90以上を高血圧と考えます。正常血圧の基準値は収縮期血圧130未満かつ拡張期血圧85未満です。一方、家庭で測定した血圧は診察室血圧よりも低い値を示すことが多いため、家庭血圧の高血圧基準は収縮期血圧135以上、または拡張期血圧85以上、正常血圧の基準は収縮期血圧125未満または拡張期血圧80未満と、診察室血圧よりも低く定められています。
となりますと、よく家庭で毎日しっかりと血圧を測ってくださいねとお医者様から指導をいただくことがあると思うんですが、それはいつの時間帯測ればいいのかというところは、その辺はいかがですか。
家庭血圧をこまめに測定し記録をつければ血圧の日内変動を知ることができ、それによって病室の診察室などで普段よりも高い血圧が計測される白衣高血圧、高血圧の薬を飲んでいて昼間の血圧が低くなっていても朝の血圧が特に高くなる早朝高血圧の診断や治療薬の効果の判定を行うことができます。そのため高血圧を治療するときに家庭血圧計を用いて家庭の血圧を測定することが勧められています。
先生、確かにそういうことがあるんですけれども、普段は例えば130ぐらいの一番高いところの血圧、収縮期血圧ということでしたね、なんですが、例えば病院に行くと急に緊張してか何なのか160を超えてしまう、この160を超えた値、ここは問題になるんですか。
はい、病院で測った時の高血圧、血圧が高い状態をその白衣高血圧というふうに呼んでるんですが、
はい、
白衣高血圧の人は外来で測定した診察室高血圧の人に比べて心臓病や脳卒中を起こす確率は低いとされています。ただし白衣高血圧の人も将来、本当の高血圧になる可能性が高いので、自宅で血圧を測定する習慣をつける必要はあると思います。
ああ、なるほど。さあ、それでは高血圧の予防について伺っていきたいんですが、年齢というところでは何歳ぐらいから高血圧に注意する必要があるかということを、年齢が関係あるのかということも含めてなんですが、いかがなんでしょうか。
はい、本態性高血圧では年齢の上昇に伴い患者数が増加します。本態性高血圧の人では40歳から50歳頃にかけて血圧が上昇しだすことが多いようですので、この時期には注意が必要です。特に親族に高血圧患者さんがいる方は高血圧の体質を持っている可能性が高く、積極的に家庭血圧を測る必要があります。
先生、高血圧についてなんですが、なぜ 高血圧になるんでしょうか。こう血圧が高くなる仕組みというものをぜひ今回教えていただきたいと思います。
はい、血圧は心臓から送り出される血液の量、心拍質量と血管の抵抗性、全身の血液の量などによって変わります。心臓の収縮する力が強くなったり、脈拍が高くなったりして心臓からたくさんの血液が送り出されれば、血管には強い圧力がかかり血圧は高くなります。動脈硬化によって血管の壁が厚く硬くなってくると、血管が血流の強さに合わせて広がることができなくなるため、血流に対する抵抗性が高くなり血圧が高くなります。また水分を体の外に出す腎臓の働きが低下してくると、全身の血液の量が増え血圧が高くなります。こうしたメカニズムの一つ、あるいはいくつかが関係することによって、血圧が高い状態が続く高血圧となります。
原因は一つだけではないということなんですね。それでは本体性高血圧と二次性高血圧、この2種類について伺っていきたいと思います。お願いします。
本体性高血圧は、高血圧になりやすい遺伝的な要因に食塩の過剰摂取、肥満、アルコール、運動不足などの悪い生活習慣を続けることによって心臓や血管に負担がかかり血圧が高くなるものです。日本人に多いのがこの本体性高血圧で、全体の約 90% を占めます。一方、二次性高血圧は腎臓病やホルモンの病気、薬剤などの影響で起こるもので、原因となっている病気が治れば血圧が下がる高血圧です。
はい、ということは、普段私たちが高血圧高血圧と話しているそのほとんどが本体性高血圧という部類に入っているということなんですか。
はい。
ああ、そうですか。そして二次性高血圧の方は、病気が治れば血圧も下がりますと先生おっしゃいましたが、本体性高血圧の方は治っていくということはないんですか。
本体性高血圧の原因はまだ特定されてませんので、の対症療法によって治療していくということになります。
今、高血圧の患者さんはどのぐらいいると推測されているんでしょうか。
少し古いデータですが、2000年の調査によると、30歳以上の日本人男性の 47.5%、 女性の 43.8% が高血圧患者とされており、その総数は約4000万人と言われています。この数は国民の高齢化に伴い今後も増加することが懸念されています。日本国内での地域差の検討はあまりされていませんが、世界各国の報告を見ると、塩分摂取の少ないとされる地域での高血圧の頻度が少ないと報告されており、塩分の過剰摂取が高血圧の発症に大きく関与していることを伺わせます。
なるほど、塩分というところなんですね。それでは、高血圧が原因になっている病気というのはあるんでしょうか。
高血圧の状態が続いても何ら症状を感じることはありませんが、この高血圧の状態を放置していると全身にさまざまな障害が起こってきます。最初に引き起こされる障害は動脈硬化です。動脈硬化とは、血管の壁に強い圧力がかかり続けることによって血管の壁が硬くなった状態です。高血圧以外に糖尿病や高コレステロール血症、喫煙なども原因となります。動脈硬化の状態になると、血管が血流の強さに合わせて広がることができなくなるため、血流に対する抵抗性が高くなり、さらに血圧が高くなるという悪循環に陥ってしまいます。さらに高血圧を放置しておくと、動脈硬化が進行し、さまざまな合併症を起こすようになります。高血圧によって引き起こされる合併症には、心筋梗塞、脳出血、脳梗塞など命に関わる重大なものが多いため、高血圧を早期に発見し治療する必要があります。
なるほど、